おはようございます。2024年5月18日土曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。今日は最初の話題丸一としましては、昨日の参議院本会議で、賛成多数で可決成立した改正民法についてですね、こちら最大の今回の大きい改正というのが、離婚後に父と母の双方が子どもの親権を持つ共同親権、こちらの導入を柱とする改正が行われ、参議院本会議で昨日17日にですね、賛成多数で可決成立をしました。現在の民法では、離婚をしますと父と母の一方しか親権者になれない、よくね、離婚するときに親権は絶対に渡さないぞみたいな、こういうドラマでそういうシーンとかね、あったり、現実社会でもこの親権をどっちが取るのかっていうことで揉めるっていうことが、これまでたくさんありましたが、今回これをどちらか一方が持つのではなくて、共同親権も、選択することができるということで、民法改正、されますと26年、2年後までに施行ということですが、父母が協議して双方が親権者、共同親権となるか一方のみとするか決められるようになるということで、引き続きね、多分離婚の時にすんなりいかないケース、共同親権嫌だって、その俺が単独で持つとか私が単独で持つわみたいな、こういう争いっていうのは当然ね、起こりうるというふうに思われますが、これまで一方しか親権者になれないものがですね、共同親権ということになります。改正法、2026年までに施行ということですが、施行前に離婚した夫婦も共同親権を選べるようにするということで、親権をめぐって先ほど申し上げた通り、父母の意見が、父母の意見がまとまらない場合、どっちがね、親権を取るんだ、あるいは共同なんだっていうところの意見がまとまらない場合は、これは今もですね、家庭裁判所で、俺が持つ、いや私よっていうふうに親権で揉めたケースの場合は、家庭裁判所への申し立てということになりますが、共同親権になってもこちら変わらず、揉めた場合はですね、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐということになります。子どもの利益を害すると家庭裁判所が判断した場合は単独親権とするということで、強制的にというか、この利益を害するっていうのはどういうことかというと、1、子どもへの虐待などの恐れがある。2、父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しいと認められる場合を想定するということです。2、一応補足しますと、どうしても男の方が多かった、女性のケースもあったりしますけれども、例えばお父さんがですね、お母さんに対して DV をしていて、子供に対してね、DV をしているわけじゃなくて、母親に対して、お父さんがしていると、そういうふうになった場合、共同親権をしたなるとですね、俺の言うことを聞けみたいな感じになって、共同親権という形にはなっているんだけれども、一方の人が、自分で、好きに親権を行使振りかざしてしまう。でもう片っぽの人は、親権の行使ができないということ。これは共同親権のがね、共同されてないので、共同親権行使が難しいということになるわけですが、じゃあこの共同親権選ぶと子供の人生どういうふうになるのと、親どうなるのというところとか、あとはそもそも親権って何っていうところですよね。よくね、親権こうで、その親の権利がないからこう会わせてもらえないと、娘は元気に育ってるのか、もうあなたに会いたくないって言ってるのみたいな、こういうシーンとかもね、よく皆さんドラマなんかでも見たことあると思うんですけれども、そもそも親権っていうのはですね、未成年の子供、だ今だと18歳未満ですね、未成年の子供の身の回りの世話や教育、財産を管理する権利、義務の総称です。民法の定めにより、結婚している夫婦は双方が持っているということになります。一方、今の、民法だとそうだというふうに申し上げたんですが、戦争前の第二次世界大戦前は原則父親が単独で親権を持っていた。昔は単独親権だったんですね、そもそも、結婚してても、で両親の離婚後については、1947年の民法改正で、父母のどちらかが持つようになり、片方の親のみが親権を持つ単独親権が続いてきたということです。 一方でアメリカ、ヨーロッパを中心に離婚後も両親ともに親権を持つ共同親権を認める国も多いということで、日本ではですね、離婚した親と子が面会交流を親権を持つもう一方の親の意向で妨げられているといった問題も指摘されてきたということで、まあ、これはね、まあ難しいところですよね。やっぱり合わせないっていうのをね、こう親権者が、まあ、その親権を振りかざしてっていう感じも感じ取れるので、まあ、共同親権になればそういったものが防げるという観点もあったりします。どっちもね、私も引き続き親だという状態ですよね。で、面会交流を求める家庭裁判所への調停申し立てというのが2022年に 12,876 件ございまして、少子化の流れ、とはね、反して、まあ、面会交流を求める調停申し立てっていうのがすごい増えてる、20年前に比べて4倍近いということで、やっぱりここは、まあ、離婚のね、そもそも離婚の数が増えたということもありますけれども、まあ、子どもの数は減っているけれども調停申し立てっていうものは増えているというような、ね、状態になっているわけですね。で、お、離婚数ってちょっと減ってるんだ今、まあ、離婚のね総数っていうものはあれですけど今ちょっと減ってきてるんですね。失礼しました。昔は30万件近かったものがこの20年でですね、離婚数っていうものは20万を切ってるということで、これは僕がちょっとまだ頭の中がアップデートされてませんでしたね。すいません、失礼しました。徐々にしかも2002年から右肩下がりで下がってるんだ離婚数。そこの点はちょっとすいません間違えました。訂正させていただいて、共同親権導入されたら、先ほど来申し上げている通り父母が協議して双方が親権者となるか一方のみとすることが決められるようになり、意見がまとまらなかったら、家裁に申し立てて判断を仰ぐということですが、共同親権選んだ場合ですね、どういうふうになるかというと、日々の食事とか、まあ、日々の、ね、生活、習い事の選択とか日常の行為というもの、これはまあ、一緒に同居している一方の親が判断できる。緊急手術とか DV からの避難といった急迫の事情があるという時にはですね、まあ、その避難をするとかそういったものは一方の親が判断できるということです。一方、受験、転校、手術、パスポートの取得など、まあ、両親の合意がね、必要ということになっていきます。まあ、今でも、まあ結婚をしてたらね、どこに進学させるか、子供どうする？いいよ、中学受験なんてさせなくたって、もっと伸び伸びとさ、ちっちゃい頃は勉強させて、勉強よりも体を動かしてた方がいいよ。でもそんなこと言っても、やっぱり、中学受験の方が、みたいな。まあ、こういうことですよね。まあ、こういったことで両親の合意が必要ということになります、ということがあり。ただ、まあ、これね、実際にちゃんと運用ができるのかどうかということで、法の施行後5年をめどに制度の再検討をするということも今回設けられております。まあ、もし親権者間でね、意見が対立したらということですが、与野党の修正、協議の結果ですね、こう先ほど申し上げました通り法制公後5年をめどに制度の再検討をすることなどを盛り込んだということです。導入後の課題としてはですね、やはり運用面注意が必要ということになります。教育費に関しては親権を持つ父母の所得が合算されて所得制限の基準となるケースがあったりとかですね、高校の学費を実質無償化する就学支援金制度は DV などで片方に負担を求めることが難しい場合を除いて親権者の収入を合算した金額が対象になるということなので、申し込みの手続きに父母双方の課税証明書などが必要になるとか、まあ、教育費に詳しい、日大の教授なんかによると、離婚したら別家計で、所得が低くなるのに、高校無償化が適用されなければ進学できなくなる子供も出るんじゃないのとか、あるいは DV や虐待があるというケースに、まあ、それが裁判所の判断とか間に合ってない時とかにですね、どうなるんだというようなこと、まあ、こういったところをなかなか心配される部分っていうのはたくさんありますが、ここのね部分、しっかりと、まあ、やっぱり問題としては子どもの連れ去りとか面会権をね、面会を認めないケース、まあ、こういったところへの対処というところもありますので、 まあ、一概にデメリットを、要は共同親権を入れることによっていろんなデメリットが生じるとありますけど、まあ、デメリットばかりではないんじゃないのかなとは思いますが、まあ、いずれにしろ子どもの教育とかそういったことにかかる子どもの安全にもね影響する場面がありますので、施行後慎重に運用していって必要な見直しをやってほしいなと思います。これはもともと日本の、ね海外国際結婚したケースで日本の女性が、まあ、子供を連れ去って日本に連れていく、まあ、この前もね台湾の、あれ名前が出てこない卓球の愛ちゃん福原愛さんが子供の連れ去りみたいなことで言われて、問題になってるんですけども、まあ、これが日本が、まあ、子供の誘拐とか、まあ、そういったことをやっているということ、共同親権を認めないっていうところにね、まあ、そういったところの問題が隠れているというようなこともあったりして、共同親権今回導入ということになりました。